真夜中のオープンダイアローグ。この番組は対話の街京都を目指す上行がお送りいたします。こんばんは。対話の街京都を目指す上行のおばっちゃんです。ついうっかりと深夜にお聞きいただきありがとうございます。対話の街京都を目指す上行では、対話を地域に広めるためにですね、置き弁というね、ベンチを置く、プロジェクトを展開してます。そしてそのベンチでですね、うっかりと地域の方がお話をする場になればいいなと思っています。まあ、そういうところで、まあ、オープンダイアローグとか、リフレクティングとかね、医療とか福祉、そして支援の現場で行われているものを広く地域にね、オープンにしていけたら地域ってどうなるのかなっていうことを、模索しています。そしてこのベンチですけれども、要請があればデリバリーをしております。来年明けにはですね、伏見にね、また1台、施設に設置します。そちらは、認知症を、患っておられる方が利用されている施設ですけれども、利用者のね、皆さんと一緒にベンチを作って、そして、施設の前にベンチを置いて、みんなでね、そしてその施設に利用されている方と地域の方がうっかりそこでね、お話ししたり挨拶したりできるような場になればということで設置をします。まあ、このように置けるとこがありましたらね、廃材を使ったベンチですので、費用はかかりません。置かしていただいています。そして先日はその認知症の当事者さんがですね、認知症の当事者さん同士で話す場がないと、いうことで、じゃあそれなんとかできないかなっていうね、ミーティングしましょうっていうことになったんですね。でそこへ置き弁を持ってきてもらえませんかというお願いをされました。そして置き弁を持っていくついでにですね、私もそのメンバーに入れていただいて、まあ、私も一緒になんか出張ですよね、置き弁レンタル置き弁、おばっちゃん付きみたいなねことになって行ってきました。そうしましたらね、私も知らなかったんですけれども、若年性の認知症の方同士が、お互いにね、話をしたりとか、そういう場はあるそうなんです。これは行政の方もそういう場を作っておられるそうなんですけども、高齢者の方はないんですって。で知らなかった僕のね、作ったらいいのになって、もうすでにあるのかなとか思ってたんですけど、実はないんですってね。でその一当事者の方が、まあ、そういうことをね、支援者の方におっしゃったので、そういえばないなっていうことで、じゃあなんとかできないかなっていう場を、どうも作るということで、そこに置き弁借りれませんか、よかったおばたさんもどうぞみたいなことでした。で、行ったんです。まあ僕はだからなんていうのかな、まあ、ファシリテーターでもないし、なんか置き弁持ってきた人みたいな感じでね、その場にいたんですけれども、まあ、皆さんのね声を聞きながら、あそうかと思って、まあ、いろんなアイデア出ましたね。みんなでそういうこういう喋れる場をね、定期的に作っていこうとか、なんか大きいレンタカー借りて旅行行かへんかとかね、いろんな話が出て、まあ、年明けからどうも動いていくようなんですけれどもね。でも僕ね、ずっとその場が続いていくときにね、途中でねふと気がついたんですよ。実は地元の包括からもですね、入所されてるおばあちゃんお二人車椅子で参加されましたね。それから若年性の方でご夫婦も参加されてました。支援の方も参加されてました。そして言い出しっぺのおばあちゃんがねの話を聞く場になってたんですけど、まあ、ずっとこう時間が進んでいって、他の施設から来られた利用者の方がいらっしゃるんですけど、聞くばっかりなんですよね。で僕ちょっとねいらん一言言って、隣って喋ってきはったらどうですかって言ったんですよね。言い出しっぺのおばあちゃんに。そしたら、あどうぞどうぞって言って席変わって、お隣に、座られたらね、もうそっからねお話弾んだんですよ。ずっと後半は で他の人はね、他の人で支援者さんたちがどうし、なんかいろんな計画を個々に話し出したりしてたんですけども、僕そこで聞き、ま、あの気がついたんです。この言い出しっぺのおばあちゃん、他の利用者さんと喋りたいけど場がないのって言った、その場がそこにもうできちゃってたってことですね。だからあの本当にね面白いなと思うのは、ちょっとしたことなんですけども、どうしてもあの周りの人たちっていうかね、あの周りの人たちが何かしようっていうのが主になってしまうと、実は当事者さん置き去りになっちゃってるってね、そういうことありえるかもしれませんね。まあもちろんその場はそういうことではなかったんですけれども、まあ、元々の、発端っていうのが、認知症の当事者さんが他の方とね、若年性の場合はあるんだけれども、そういう場がねもうすでに用意されてるんだけれども、まあ越境してですね、施設間をまたいで、地域をまたいで、同じようなことで患っている方同士が、どうしてるのみたいな話がねする場がない、ないないんですって。作りましょうよね、ということなんで、これからもねこういう場にも呼んでいただけたら、置き弁持って、それからまあ別に私が何するわけじゃないですけれども、まあ私も呼んでいただいたら、その場の中でね、あ今こういうふうに会話動いてるな、こういうふうに、言葉っていうのは飛んでるなっていうのを、まあ第三者というかね、まあ、ヘリですよね、僕はヘリってこれ言うんですけどね、直接関係ない人間がこう観察をさせてもらって、ちょっとこうね、あの方と喋られたらいかがですかみたいなねお声掛けをさせてもらって、でそれでなんかうまいことその場がね、生かされていく、場が作られていく、まあ育っていくかもされる、まあいろんな言い方あると思いますけどもね、殺伐とした会話空間にならないように、まあ何かを決めるっていう時は本当にね言葉って怖いですからね、もう本当にそれはいつも僕思うんです。でもまあ何かを決めない時でもやっぱり相手の言葉を聞くっていうことが大事じゃないかなって思っています。そしてこういう体験は対話の時だけではなくって、日々生きていくために生かすということが、対話の町教徒を目指す神行が考えていることですね。ですから支援だからとか医療だからとか福祉だからっていう領域に、超えてですね、本当にこう地域の中でちょっとしたお話をね、うっかりする中でも、なんかそういうもののヒントをですね活用して、その場が創造的で、そしてその場が生かされる、それからここ大事ですよ、時空を超えて対話が続いていくということですよね。なんかもうそれで終わりじゃなくって、あの時のあの言葉よかったなって、それがずっとその人の中で息づいていって、また誰かと話す時にそれが思い出されて、豊かな対話の場になればなと思っております。真夜中のオープンダイアローグ、この番組は対話の町教徒を目指す神行がお送りいたしました。
誰にも会えない助けて、僕は彼を呼び出した。なんとも奇妙なひげをつけ、彼は僕の目を笑わせた。弱音吐き出してみてよ、泣き崩れてもいいから、確かな機能も知らぬまま。